二十四節気と季節の行事。和文化研究家三浦康子。立夏、5月6日から20日。暦の上では夏になりますが、気温は高くても湿度が低いのでとても過ごしやすい時期です。初夏と呼ぶのにふさわしい新緑の季節。若葉の間から吹いてくる葉分けの風や若葉風がみずみずしい香りを運んできて、まさに薫風、風香る季節です。お出かけにも最適ですが、紫外線の量が一気に増えるので紫外線対策を忘れずに。小満、5月21日から6月5日。万物が次第に成長し、天地に満ち始める頃。この時期に吹く強めの風を青嵐。この時期の雨を晴雨、緑雨、水雨。水は翡翠の水、などと呼び、雨風まで青葉の色を映し出しているようです。西の方では、走り梅雨が見られ、明けると陽気が戻り、その後に本格的な梅雨となります。沖縄では、次の二十四節気の芒種と合わせて、数万芒数という言葉があり、梅雨の意味で使われています。暮らしを彩る行事。88夜、5月2日。立春から数えて88日目を88夜と言い、この頃から霜が降りなくなるので、茶摘みや農作業の目安とされてきました。88の字を組み合わせると、米になるように、米作りには88もの手間がかかると言われ、末広がりで縁起の良い数字なので、豊作祈願の行事や夏の準備を始める吉日とされています。日傘や帽子などを出してみてはいかがでしょう。また、昔から88夜に摘んだお茶を飲むと、75日長生きすると言われています。イラストがあります。説明。丸いお盆の上に置かれた白い湯飲みに、白い急須からお茶が注がれています。横には、摘んだお茶の葉と、煎じた茶葉のようなものが添えられています。イラスト終わり。端午の節句、5月5日。端午の節句は、古代中国の菖蒲を使った邪気払い行事が起源です。この行事が奈良時代に伝来すると、日本古来の早乙女の神事、田植えをする女性が菖蒲の家で身を清める行事、と結びついて広がりました。やがて武家社会で菖蒲が菖蒲や菖蒲、菖はなお、武は武士の武、勝ち負けに通じることから、男児の成長を願う行事に変化し、江戸時代に五節句の一つになると、鎧兜や鯉の滝のぼりに由来する鯉のぼりを飾り、子孫繁栄を願う柏餅を食べるようになりました。その後、昭和23年に男女の別なく子供の幸せを願う、子供の日になり、現在に至ります。別名、菖蒲の節句と言い、菖蒲湯のほか、菖蒲をお酒に浸した菖蒲酒、菖蒲を枕の下に敷いて寝る菖蒲枕、菖蒲を軒先に下げる軒菖蒲などの風習があります。また、菖蒲で鉢巻きをすると、頭に邪気が入らないので、賢くなると言われています。イラストがあります。説明。青空に泳ぐ鯉のぼりです。竿の先に吹き流し、黒、赤、青の鯉が風にたなびいています。雲も浮かんでいます。 イラスト終わり。
寄り添う介護。母の笑顔とありがとねが在宅介護の支えです。当時90歳だった母が大腿骨を骨折し3ヶ月入院しました。入院中に認知症が進み、要介護5になっての退院。同時に本格的な介護生活が始まり、今年で5年目になります。以前から家で見ようと決めていましたが、意思の疎通も難しく、歩けなくなった母の下の世話のことなどを考えると、一人で支えていけるだろうかと不安でいっぱいでした。でも、ケアマネジャーさん、看護師さん、デイサービスの担当者、ヘルパーさんなどと話し合いを重ね、常に一番良い方法を考えていただき、今日に至っています。去年の夏、突然嘔吐し、顔面蒼白となり、意識がなくなる事態に直面しました。看護師さんに電話すると、すぐ来てくださり、往診中の先生とも連絡が取れ、診察の結果、入院。一刻を争うときに素早い対応をしていただきました。退院後は自分でできることが少なくなった母ですが、今は週2回デイサービスにも行けるようになりました。ひ孫が来ると笑顔で頭を撫で、私にもごくたまにありがとねと言ってくれます。その笑顔と皆さんに支えていただきながら、在宅介護を続けていきたいと思っています。川口市、HY、70歳。介護の現場から一言。自宅で見ようと決めての介護とはいえ、ご苦労もあったことと思います。急な体調変化は慌てますよね。話し合いを重ねたことで、急なことにも対応できるお母様の介護チームができたのだと感じました。これからも何でもご相談ください。気持ちを伝えていただくと、チームはさらにお母様と H 様の気持ちに寄り添えるのではないかと思います。生協介護センター児玉、所長、井の川恵里。皆さんの介護体験記、約520字。を募集しています。投稿により得られる個人情報は、住所、自治体名、年齢の掲載のほか、問い合わせなどに使います。医療生協と出会って、退職後活動に参加、これからも地域に役立つ活動をしていきたいです。県央地区上尾西支部大友博子。顔写真があります。私が医療生協と出会ったのは、1964年に浦和民主診療所ができた時でした。故、飛田俊太郎先生にも診察をしていただいたことがありました。上尾市に住所を移してからは、子供がお世話になりました。私は60歳まで仕事をしていたので、退職するまでは医療生協の組合員活動に参加する機会がありませんでした。退職後、知人から声をかけられ、地域で何か役立つ活動をしてもよいかなぁと考えました。医療生協は命と暮らしを大切にし、健康や平和を守る幅広い活動を地域の中で行っています。現在は、月に1回の運営委員会や学習会、上尾市の健康を守る懇談会、健康祭り、消費者展などを通して医療生協の活動を理解し、みんなで力を合わせて活動をしています。上尾市にはケアセンター鴨川もあり、私たちの活動をサポートしていただけるので、とても心強く思っています。私にとっては、医療生協と出会ってできた多くの友達が大切な宝物です。